本日お読みする箇所は人の働き2章の1節から13節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書の233ページになります。使徒の働き2章の1節から13節新約聖書233ページになります。それではお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた集会家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれては流れ現れ、一人一人の上にとどまった。すると、みんなが聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて呆気に取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またエスソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚きと惑して一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ただいまお読みした箇所より聖霊に満たされて歩む群れと出して通気手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。このようにして皆さんと共にペンテコステ礼拝を捧げできます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の健康体を支えてくださって、今朝こうしてあなたの御前に集うことが許されています恵みを心から感謝いたします。今日はあなたが聖霊を与えてくださったペンテコステの祝う礼拝をお捧げしています。どうぞ私たちが聖霊に満たされて歩むことの幸いを心深く覚えることができますように、あなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように心からお願いいたします。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして 今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ペンテコステおめでとうございます。今日はイエスの弟子たちの上に聖霊が降臨して教会の宣教が始まったことを記念するペンテコステ礼拝です。聖書は聖霊が与えられて教会の宣教の働きが開始されたことを伝えています。そして聖霊は今も教会の宣教の働きを導き続け、時代を超えてイエス・キリストの十字架と復活の意義を私たちに届けてくださっています。今朝はその聖霊が私たち一人一人に与えられている恵みを御言葉からご一緒に覚えたいと思っています。しかし教会に来て間もない方々など、ペンテコステという名前に聞きなじみのない方もおられるかもしれませんので、今日はまずペンテコステについて説明をした上でテキストの内容に入っていきたいと思います。ペンテコステとはクリスマス、イースターと並ぶキリスト教の三大祭りの一つですが、クリスマスなどとは違って日本の社会ではほとんど知られていないし祝われることもありません。最近ではイースターという言葉はね、少しずつ日本人にも馴染みのある言葉になっているかもしれませんが、このペンテコステはまずもってほとんどの日本人が知らない、言われることもない祭りなのではないでしょうか。しかしキリスト教会にとってこのペンテコステは大切な意味を持っています。教会ではこのペンテコステをイエス・キリストの約束された聖霊が弟子たちの上に下り、教会の宣教が開始された日として大切に祝われてきました。使徒の働きの20章にも使徒パウロがペンテコステの日をエルサレムで過ごしたいと旅を急いだ様子が記されています。その後約2000年にわたって教会はこのペンテコステの日を聖霊が降臨した日、教会の宣教が開始された日として記念し祝い続けてきたのです。ペンテコステというのは50日目のという意味のギリシャ語です。日本語の聖書では五旬節と訳されていますが、これは杉越の祭りから数えて50日目に祝われるユダヤ教の祭りの名前です。五旬節とは杉越の祭りから数えて50日目に祝われるユダヤ教の祭りの名前です。イスラエルの民がエジプトの支配から救い出されたことを祝う杉越の祭りから数えて50日目、すなわち7週目に行われることから7週祭、7週の祭りとも呼ばれます。この日は収穫した小麦の初穂を感謝して神に捧げる日でもあり、またイスラエルの民が神から実戒を授かったことを感謝する日としても祝われるようになりました。現代のユダヤ教でもこの五旬節、シャブオット、7週の祭りは重要な祭りとして祝われているそうです。五旬節、ペンテコステは杉越の祭り、カリウオの祭りと並ぶユダヤ教の三大祭りであったため、毎年大勢の人々が聖地エルサレムに巡礼に訪れました。1節から4節、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このペンテコステの祭りの日、エルサレムにとどまっていたイエスの弟子たちに約束されていた聖霊が下ったのです。 使徒の働き一章には復活された主イエスが40日にわたって弟子たちと共に過ごされたことが記されています。主イエスは弟子たちに言われました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そして言われました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってシュエスは弟子たちが見ている前で天に昇って行かれました。弟子たちはシュエスの指示に従ってエルサレムにとどまり、父なる神の約束である聖霊によるバプテスマを受けるために心を合わせ熱心に祈っていました。その弟子たちに約束の聖霊が望んだのでした。今日の場面にはこの聖霊降臨の出来事は耳に聞こえ目に見える形の超自然的な現象が伴っていたことが伝えられています。この聖霊降臨の出来事は耳に聞こえ目に見える形での超自然的な現象が伴っていたということが伝えられています。その第一の印は天から激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったというものです。風が吹いてきたようなとあるようにこれは象徴的な要素を含んだ描写であって実際に天から風が吹いてきたということではなく凄まじい音激しい衝撃という力強い印を伴って聖霊が天から下ってこられた様子を表すものです。天からの音はこれが神による直接的働きであったことを示しています。天からの音はこれが神による直接的働きであったことを示しています。風ギリシャ語ではプノエーと言いますけれどもこの風プノエーとレイプネウマとは同じ吹くプノオーという動詞に基づく関連ある言葉です。風とレイは同じ吹くという動詞に基づく関連ある言葉です。またヘブル語でも風を表すルアハはルアハという言葉は霊という意味でも使われています。ヨハネの福音書3章でイエスもニコデモとの対話において風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません、御霊によって生まれるものも皆それと同じですと言われているようにこれは聖霊の自由な働きを表していると言えるでしょう。第二の印は炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったということです。第二の印は炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったことです。ここでも炎のようなと述べられているようにこれも実際の炎ではなく聖霊の特徴を象徴する言葉です。火や炎という言葉も古くから聖霊を表す比喩として用いられてきました。火や炎という言葉も古くから聖霊を表す言葉として用いられてきました。バプテスマのヨハネもイエスのことを聖霊と火によってバプテスマを授けられるお方として紹介しています。それは水の洗いよりももっと徹底的に人間の罪や汚れを焼き尽くす炎としてのバプテスマを意味しているのかもしれませんし、あるいはエマオに向かう2人の弟子たちに復活の主が聖書を解き明かされた時、私たちの心は内で燃えていたと語ったように、心を燃やしてくださる聖霊の働きを伝えているのかもしれません。いずれにしましても、この炎に象徴される聖霊の降臨はあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる と言われたイエスの約束の成就であると言えます。さらに興味深いのは、それが単なる炎のようであっただけでなく、炎のような舌が分かれて現れたと述べられていることです。舌と訳されたギリシャ語は言語や言葉を意味しており、4節では他国のいろいろな言葉という意味で訳されています。舌と訳されたギリシャ語は言語や言葉を意味しており、4節では言葉と訳されています。弟子たちが御霊に満たされた時、御霊が語らせるままに話し始めたとあることから、この舌は福音の言葉を語らせる御霊、聖霊の働きを示しているものと見ることができるでしょう。またピリピ人への手紙2章に述べられているように、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白し、神に栄光を期するようになることを先取りする象徴的な出来事であったとも言えるでしょう。このように激しい風のような響きと炎のような舌という、耳で聞き目で見える形で聖霊が力強く彼らに臨んだのでした。この時起きた現象が実際どのようなものであったのか、私たちは詳しく知ることはできませんけれども、この物音に大勢の人々が集まってきたこと、そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いたとあるように、弟子たちの内的な経験としてだけでなく、周囲の人々からも見聞きされる形で聖霊が下ったことが示されています。この聖霊降臨の出来事、この時起こった現象が実際どのようなものであったか詳しく知ることはできませんけれども、この物音を大勢の人々が聞いて集まってきたこと、そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いたとあるように、このことは弟子たちの内的な経験としてだけでなく、周囲の人々からも見聞きされる形で聖霊が下ったことが示されています。この聖霊降臨の出来事は、神がお定めになった時と場所において起こりました。この聖霊降臨の出来事は、神がお定めになった時と場所において起こりました。一節の五旬節の日となっては、原文のギリシャ語では五旬節の日が満ちてと書かれており、この五旬節の日が満ちてと書かれており、神の時が満ちたことが示されています。またこの先14節以降では、この聖霊降臨の出来事が旧約の預言者ヨエルの言葉の成就であったと告げられています。聖霊降臨の出来事は、旧約に預言された神の救いの計画の実現であり、新しい時代の幕開けだったのです。5節6節、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。聖霊に満たされた弟子たちは、さまざまな国の言葉で神の救いの御業を告げました。ちょうど五旬節のために世界各地から大勢の人々が巡礼のためにエルサレムに来ていましたが、人々は自分たちの国の言葉で神の偉大な救いの御業が告げられるのを聞いたのです。主イエスは天に昇られる前、弟子たちに、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと告げられました。その言葉の通り、弟子たちは聖霊の力を受けて立ち上がり、世界各地から集まってきた人々に復活されたイエスを証ししたのです。それは聖霊の力によるものでした。ガリラヤ出身の無学な弟子たちが習ったはずもない他の国々の言葉で話し出したのです。 激しい物音を聞きつけて集まった人々は、弟子たちが自分たちの故郷の言葉を話しているのを見て、あっけに取られました。そこには実に様々な国から来た者たちがおり、バビロン捕囚などによって世界各地に散らされたユダヤ人たちもいれば、ユダヤ教に改宗した異邦人たちもいました。弟子たちが話す言葉がそれぞれの生まれ故郷の言葉であると分かった彼らは驚き戸惑い、一体これはどうしたことかと互いに言い合いました。ここにはユダヤの東方の地、パルディア、メディア、エラム、メソポタミアに住む者たち、ユダヤすなわちエジプト国境からユーフラテス川に至る地域と、小アジアの諸州カッパドキア、キレネに接するリビア地方、ローマ、クレタ、アラビアと非常に広範囲の地域が挙げられています。普段外国で暮らしている彼ら、礼拝で使われる言葉と日常話している言葉が違っていた人々にとって、自分たちが生活する国の言葉で神の偉大な御業を聞くことができたことは、きっと大きな慰めの出来事であったでしょう。またユダヤ教に改宗した異邦人たちも、割礼を受けたり律法の規定を守ったり、自分たちの言葉や文化を抑え込むようにしてユダヤ人らしく振る舞うことが要求され、どこか引け目を感じながら、どこか肩身の狭い思いをしながら信仰生活を送っていた自分たちが、ありのままを肯定されたように感じたことでしょう。普段生活で使っている言葉で神の偉大な御業が語られたのを彼らは耳にしました。それは彼らが自分たちらしく振る舞うことよりもユダヤ人らしく振る舞うことが要求され、自分たちの言葉や文化を抑え込むようにして生活していた彼らにとって、ありのままを肯定されたような慰めに満ちた出来事として感じられたことでしょう。各地に散らされたユダヤ人たちも、肩身の狭い思いで信仰生活を送っていたユダヤ教への改宗者たちも、自分たちのそれぞれの言葉で神の偉大な技が語られるのを聞いて戸惑いつつも大いに慰められ、自分たちが神の愛の中に迎えられていることを覚えたことでしょう。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだとあざける者たちもいました。福音の言葉は一方で賛美や驚きをもたらしますが、他方では疑惑と霊障を生み出します。福音の言葉は一方で賛美や驚きをもたらしますが、他方では疑惑と霊障、冷たい笑いを生み出します。ペテロはこのような一部のあざける人々に答えるようにして11人と共に立ち、人々に語りかけ、自分たちは酒に酔っているのではないと言って、これは旧約の預言の言葉の成就としての神の霊の降臨の出来事であると告げるのです。そしてあなた方が十字架につけて殺してしまったイエスこそ、神が使わされたメシアであり、復活されて天に昇られ、神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を自分たちに注いでくださったのだと力強く証言したのでした。17節、神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。ペテロはこのヨエル書の言葉を引用して、この聖霊の注ぎは終わりの時、新たな時代の開始、教会の時代の幕開けであると告げています。この書を記したルカは、キリストの時代はヨハネの洗礼で始まり、教会の時は聖霊の洗礼で始まると主張しているのです。この書を記したルカは、キリストの時はヨハネの洗礼で始まり、教会の時は聖霊の洗礼で始まると 主張しているのです。すべての人にと、キリストによってもたらされたこの終わりの時代には、民族も年齢も性別も社会的な地位も関係なく、共に神の言葉の受け取りに奉仕者とされることが告げられています。聖霊を与えられ、この新しい時代に生かされている私たちは、民族を超え、世代を超えて、神が作られ愛しておられる命を喜び合って生きる恵みに預かっているのです。さて、聖霊をいただいている私たちキリスト者は、どのような恵みをいただいているのでしょうか。聖霊をいただいている私たちキリスト者は、どのような恵みをいただいているのでしょうか。3つのことを確認したいと思います。第一に、聖霊を通して私たちは、神を愛し、隣人を愛する恵みをいただいています。第一に、聖霊を通して私たちは、神を愛し、隣人を愛する恵みをいただいています。創世記に教えられているように、私たち人間は神の形に似せて作られ、交わりに生きる人格的存在として作られていました。創世記に示されているように、私たち人間は神の形に似せて交わりに生きる人格的存在として作られています。そのように神の愛に結ばれ、人間同士も互いに愛し合って生きる麗しい交わりに人間は生かされていましたが、しかし人間が蛇の誘惑によって神の愛や真実を疑い、禁断の好みを食べて神に対して罪を犯してしまったことによって、人は神との交わりを損ない、人間同士の関係にも大きな亀裂が生じてしまったのです。しかし神はそのような人間たちをお見捨てになられず、イエス・キリストを通して救いの道を開いてくださいました。聖霊はイエス・キリストの十字架の贖いの愛を私たちに示し、イエスを信じて神と人とを愛する本来の交わりに生かしてくださるのです。聖霊はイエス・キリストの十字架の贖いの愛を私たちに示し、イエスを信じて神と人とを愛する本来の交わりに生かしてくださるのです。第二に、私たちは聖霊によってイエス・キリストの愛に満たされ、平安と希望をいただいて生きる恵みをいただいています。第二に、私たちは聖霊によってイエス・キリストの愛に満たされ、平安と希望をいただいて生きる恵みをいただいています。災難や大きな失敗など、どんなに落ち込むようなことがあったとしても、聖霊は私たちを励まし、キリストにある平安と希望を与え続けてくださいます。先月の終わりにお茶の水で行われた首都圏選挙セミナーに参加させていただきました。優れた伝道者であり牧会者であられる村上典道先生と佐藤明先生が基調講演をしてくださり、多くのことを教えられ励まされたのでしたが、長年佐藤明先生が仕えておられます福島第一バプテスト教会は、ご存知でしょうか、原発から5キロしか離れていないという地域にある教会です。この福島第一バプテスト教会は、2011年の東日本大震災と原発事故によって、住み慣れた土地を離れて、避難所、会津、山形、そして東京の奥多摩福音の家と、各地を転々とする数年にわたる避難生活を送ることとなりました。最初はすぐに戻れるものと思って、着の身着のままでバスに乗り込み、避難所に向かったそうですが、その後も戻ることができず、仕方なく各地を放浪する日々が始まったということでした。福島第一バプテスト教会は、街道を3つ持っていたのですけれども、その一番最近建てた、一番新しい 街道は建てて2年、そこでいろんな活動をしようと計画していた中で、この街道を使うことができなくなったということです。新しい街道を建てて2年、そこでいろんな活動をしようと計画していた中で、この震災と原発事故があったということです。明日の生活がどうなるかもわからないような状況、まさか自分たちの教会がこんな目に遭うなんて全く想像していなかったそうです。最初はただただ困惑し、自分たちの境遇を嘆くばかりだったそうですが、嘆いてばかりいても仕方ない、諦めてしまったらそこで試合終了だという思いが与えられ、御言葉の励ましをいただいて、神の導きを信じて、暗闇の先に光があると信じて歩み出すことができるようにされていったということです。その数年の避難生活の後、福島県南部のいわき市に、高齢者が安心して暮らすことができるようにとアパートを建て、そして少しずつ現地の方々と関係が築かれていく中で、2年後に新しい街道を建てることもできて、そしてそこでカフェを行ったり、コンサートを行ったり、また地域の行事に街道を貸し出したりする中で、地域に開かれた宣教の働きが導かれているそうです。私の父もですね、晩年福島のその原発の除染の働きをするために、この福島第一バプテストのいわき市にある教会の近くに住んでおりまして、そしてこの教会で、晩年の教会生活を送らせていただきました。なので私は個人的にもですね、この佐藤明先生、大変お世話になっている先生なんですけれども、先生は最初はもうただただもう呆然として途方に暮れて、ただただ失ったものを嘆く、そのような毎日であったということですけれども、しかし御言葉に励まされて前を向いて歩み出す、そのような力が与えられていったそうです。先生たちはその転々とした避難所において毎日礼拝を捧げて歩んだそうです。30名か40名ぐらいかの教会員と一緒に各地を転々として巡って生活していったそうですけれども、その各地において毎日礼拝を捧げる中で、御言葉の励ましをいただいて前に進んで歩み出す、その力が与えられていった。そしてそのような毎日礼拝を捧げて歩む中で、信仰に導かれ洗礼を受ける方々が大勢起こされたこと、またこのいわき市に移って新しい街道の中で教会生活を送る中で、牧師の世代交代も導かれてきたということをおっしゃっておられました。サバイバルな状況が続いて本当に大変な中にありましたけれども、今振り返れば自分たちの思いを超えた神の祝福があったと感謝しておられました。サバイバルな状況が続いて、なぜこのようなことがと本当に困惑するような日々が続きましたけれども、今振り返れば自分たちの思いを超えた神の祝福があったと感謝しておられました。この福島第一バプテスト教会はもともと宣教師によって始められた教会だったそうですけれども、戦後間もなくですね、宣教師によって始められた教会だったそうですけれども、その宣教師がですね、驚くことにやがて私たちの教会はいわきにも教会を建てるだろうと言っておられたということです。そのような手記が残っていたということです。本当に私たちの思いを超えた神様の御業がそこに表されていたということを 佐藤先生は分かち合ってくださいました。ピリピ人への手紙4章6節にはこう教えられています。ピリピ人への手紙4章6節にはこう教えられています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは人生の中でさまざまな困難を経験します。大きな災難や挫折の中で希望を見失ってしまうような状況にも直面しますが、私たちは聖霊を通して私たちを励まし、私たちの理解を超えた神の平安を与えてくださる、そのような恵みをいただいて、聖霊が私たちの思いを超えた神の平安を与えてくださるということが与えられているのです。辛い状況をただただ嘆いて過ごすのか、辛い状況、辛い現実をただただ嘆いて悲しみに沈み込んで過ごすのか、それとも私たちの思いを超えて神が御業を表してくださることを信じて新しい一歩を踏み出すのか、そのことが私たち一人一人に問われています。私たちは聖霊の御助けの中で、私たちと共におられ、私たちの置かれている状況のすべてをご存じていてくださっている主を信頼して、平安と希望をいただいて歩み続けるものでありたいと思います。3つ目に、聖霊が与えてくださる恵みとして覚えたいことは、聖霊は教会をキリストの愛で満たし、宣教の働きを導いてくださるということです。3つ目に覚えたいことは、聖霊は教会をキリストの愛で満たし、宣教の働きを導いてくださるということです。聖霊は私たち教会に神の御心、神の聖なる願いを示してくださいます。それはすべての人々に福音を伝え、一人一人が神の愛に結ばれて感謝と喜びを持って生きるようになることです。ここには民族や一人一人の多様性と御霊による一致が示されています。私たちの間に存在するさまざまな違いや壁、さまざまな壁や限界、文化や言葉の違いが聖霊の働きによって乗り越えられ、私たちは一つに結び合わされていくのです。聖霊は教会をキリストの愛で満たしてくださいます。主が一人一人をありのままで受け入れてくださっているように、私たちも主にあって愛し合い、受け入れ合って生きることへと導かれていくのです。そして私たちがいただいているキリストにある平安と希望を分かち合い、励まし助け合って歩むことを通して、主の愛は教会から溢れ出ていくのです。いつも申し上げていることですけれども、宣教とは私たちの神への愛と私たちの仲間に対する愛が溢れることです。宣教とは私たちの神への愛と私たちの仲間に対する愛が溢れることです。私たちをあるがままに受け入れ、愛してくださっている主の愛に満たされ、平安と希望をいただき、命の喜びに生かされることが宣教の第一歩であるということを覚えたいと思います。もう一人の講師として立てられていた村上典道先生も、とても良いお話をしてくださったんですけれども、私が心に残った言葉は、教会は主の信任を得て、地域の人々の信任を得て歩む必要があるということでした。教会はまず主の信任を得る、そして地域の人々の信任を得る中で宣教が祝福されるということでした。 私たちが心からの礼拝を神に捧げ、そして主の愛に結ばれて互いを愛し合う、そのような歩みをしていくときに、神は私たちの教会を豊かに用いてくださいます。そしてこの教会に人々を送ってくださいます。私たちは主の信任を得、地域の人々の信任を得る教会として歩むことを祈り求めていきたいと思います。聖霊を受けた者は神の子供とされています。老いも若きもともどもにアバ父よと呼ぶことのできる神の言葉と神の子供とされる霊を受け、神との親しい交わりを与えられ、主にある愛の交わり、民族を超え世代を超えた神の家族としての交わりに生かされるのです。聖霊を受けた者は神の子供とされ、主にある愛の交わりに生かされるのです。私たちの間に存在するさまざまな壁や限界が聖霊の働きによって越えられ、私たちは一つに結び合わされていくのです。聖霊降臨の出来事は世界各地に離散させられていたユダヤの民たちや諸民族たちにも神の愛が注がれており、一人一人が神の愛と救いの恵みに招かれていることを表しています。このペンテコステにおける聖霊降臨の出来事は世界各地に離散されているユダヤ人たちや諸民族たちにも神の愛が注がれており、一人一人が神の愛と救いの恵みに招かれているということを表しています。このペンテコステの日に起きた現象は、すべての民に福音が述べ伝えられる世界宣教の先取りであり、すべての舌が神を讃えるようになることを表す象徴的な出来事です。ここに示されているように、神はすべての民たちを心にかけ、キリストによる偉大な救いの恵みに預からせようと働いておられるのです。まさに地の果てと呼べるこの日本にもこの福音が届けられている、それはまさに聖霊の働きであるということができるでしょう。そして私たち自身も誠の神を知らない、そのような一人一人にこのイエス・キリストにある神の愛と恵みを届けていく、その使命に使わされているのです。キリストの弟子たち、キリストの教会は世界中の民に向かってキリストの福音、キリストの復活の福音を伝えていく使命に召されています。あの十字架にかかられたイエスこそ旧約聖書が予言していたメシアである。そのメシアの贖いと復活によって全ての人々がこの神の子供としての恵みに招かれている。そのように大勢の人々、世界中の民に向かって弟子たちは語ったのです。それは聖霊が先立って導かれる宣教の技です。宣教というと、キリスト者が救いの福音を携えて神を知らない国々に出かけていくことを思い浮かべがちですけれども、この聖霊降臨の出来事は、宣教の主体は神ご自身である、聖霊ご自身であるということを告げています。神がすでに人々の間で始めておられるその宣教の働きに私たちは参与するのです。私たちが、ごめんなさい、もう一つこの村上先生から教えていただいたことは、このそれぞれの言葉、それぞれの言語で福音が語られたとあるように、私たちこの日本に建てられている教会は日本人に通じるような福音の宣教がなされるべきであるということでした。パウロがユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようになりましたと言っているように、私たちは この日本の国の人々にどのようにしたらこの聖書の神が唯一まことの神であるということをお伝えできるか、キリストにある救いの恵みを伝えていくことができるかということを、聖霊の満たすけを求めていく必要があるでしょう。多神教、神々が仲良く共存する宗教観を重んじるこの日本人の価値観の中で、唯一まことの神だけを拝み御心に従って生きるという信仰は排他的とか不寛容だというふうに言われて退けられがちです。しかし聖書はまことの神だけを信じて生きるところにまことの幸せがあり、人々が民族や歴史的対立を超えて平和に生きる道があると教えています。私たちが互いに愛し合い、さまざまな違いや対立を乗り越えて平和に生きるためには、この唯一まことの創造主なる神を信じ礼拝して生きることが必要だと聖書は教えているのです。なかなかこの日本の文化の中で、日本の社会の中で福音を伝えていくということは本当に難しいことであると思いますけれども、私たちは聖霊がすでに働いてくださっていることを信じて、そして私たちもどのような言葉でどのような形で人々に福音を分かち合うことができるか、そのことを熱心に祈り求めながら歩み者でありたいと思います。私たちは聖霊が私たちに望んでいてくださっていること、そして今もこれからも聖霊がこの教会の働きを励まし導いてくださっていることを覚えて、この福音宣教の務めに励んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝します。そしてあなたが主イエスが天に昇られた後、約束の聖霊を使わせてくださって、イエスキリストにある救いの恵みを弟子たちに悟らせ、さまざまな地域から出てきた人々にあなたの偉大な恵みの御業を告げ知らせてくださったことを覚えて感謝いたします。この聖霊による世界宣教の御業によって、日本に住む私たちもあなたの子供とされる恵みに預かっていますから感謝いたします。このペンテコステの日、あなたが世界中の人々一人一人をどんなに愛しておられるかを私たちが心に深く覚え、聖霊の力をいただいて託されている福音宣教の働きを力を合わせて進めていくことができますように、励まし導いていってください。そしてあなたのことを知らず、望みを持てずに生きているお一人お一人に、イエスキリストにある愛と恵みの福音をお伝えしていくことができますように、私たちを祝福してください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ね、それではお座りいただいたままで新聖歌408番主よ名が近いの思って主を賛美いたしましょう。Oh, no.